ルカ2の1から7。その頃、全世界の住民登録をせよという勅令が皇帝アウグストゥスから出た。これはキリニウスがシリアの総督であった時の最初の住民登録であった。人々は皆登録のためにそれぞれ自分の町に帰っていった。ヨセフもダビデの家に属し、その血筋であったので、ガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムというダビデの町へ登っていった。身重になっていたイーナ付けの妻マリアと共に登録するためであった。ところが彼らがそこにいる間にマリアは月が満ちて男子の初子を産んだ。そしてその子を布にくるんで解剖家に寝かせた。宿屋には彼らのいる場所がなかったからである。孤独は山に鳴く町にある。一人の人間にあるのではなく、大勢の人間の間にある。日本の哲学者、三木清の言葉です。一人で山に登り、テントを張ってそこで過ごしても孤独を感じません。けれども、山から降りて人々の間で生活を始めると、かえって孤独を感じます。大勢の人がいても、誰も自分に関心を持ってくれないという寂しさです。実に、孤独は山になく、町にあるのです。マザー・テレサが日本に来た時こう言いました。今朝私は、この豊かな美しい国で、孤独な人を見ました。この豊かな国の大きな心の貧困を見ました。多くの人が大勢の人の中で孤独を感じています。会社のグループの中で、学校のクラスで、友人たちや家族の中でさえ、自分は受け入れられていない。自分はここにいなくてもいい人間なんだ。いや、ここにいてはいけない人間なんだ。といった疎外感を感じながら生きています。誰ともつながることができない孤独な心。それはまさにマザー・テレサが言う心の貧困です。そして疎外された心ほど傷つけられたものはありません。多くの人がそうした心の傷を抱え、それを癒されないままに生きています。聖書が描くクリスマスの物語は、私たちの救い主が、疎外された人々の中に、孤独のうちに生まれたことを告げています。マリアがヨセフと共にベツレヘムに行ったのは、ローマの人口調査に登録するためでした。人口調査といっても、アメリカの10年ごとに行われるセンサスのようなものではありません。この時の住民登録は、ローマ市民の特権を受けるためのものではなく、逆にローマに隷属するものとなって、税を納める義務を負うものとなる。そのための登録でした。ヨセフは、ユダヤのダビデ王の子孫で、世が世であれば、ユダヤの王となったかもしれない人です。ところがこの登録によって、ローマの奴隷となろうとしていたのです。この時のユダヤの人々は、世界の中で見捨てられ、疎外された人たちでした。救い主は、そんなユダヤの民の一人として、お生まれになったのです。それだけではありません。救い主イエス様は、同じユダヤの民からも受け入れられませんでした。ユダヤの人々には、やがて救い主が使わされるとの約束が示されていて、人々は救い主を待ち望んでいました。しかし、人々がイエス様に求めたのは、罪の許しとそこから来る祝福、神の国での永遠の幸いではなく、ローマからの独立であり、ユダヤ民族の政治的な復興でした。それなのに、人々は、自分たちの救い主を、自分たちが一番憎んでいたはずのローマの総督の手に引き渡し、十字架につけてしまったのです。 イエス様はご自分の民にも受け入れられず、退けられた救い主でした。赤ちゃんが生まれる時には、普通ならお産をするための清潔な部屋が用意されます。ところが母マリアのためには、一部屋もなく、イエス様を出産したのは家畜小屋でした。当時の家畜小屋は、大抵小高い丘のふもとをくり抜き、その洞穴の入り口に申し訳程度の柵をつけたものでした。救い主は暗くて臭くて汚い家畜小屋で生まれたのです。ルカの福音書は宿屋には彼らのいる場所がなかったからであると言っています。イエス様が家畜小屋で生まれたことはヨハネ 1-11 にこの方はご自分の国に来られたのに、ご自分の民を受け入れなかったとあることを、目に見える形で描き出したものと言えるでしょう。救い主は、まずはユダヤの人々のところに使わされましたが、決してユダヤの人たちだけの救い主ではありません。すべての人の救い主です。世界に80億の人々がいても、神はただお一人であり、救い主もただお一人です。聖書は、神は唯一です。また、神と人との間の仲介者も唯一であって、それは人としてのキリストイエスです。テモテ第一二の五と教えています。ヨハネの福音書はその第一章で、はじめに言葉があって、言葉は神と共にあった。言葉は神であった。と言って、救い主を言葉と呼んでいます。また、この方に命があった。この命は人の光であった。四節とも言って、救い主を命とも、また光とも呼んでいます。で、ここでの言葉には、物事の根源という意味があります。そして根源にあるものは常に一つです。この世界のすべては神によって作られ、命あるものはすべて神によって生かされています。ですから救い主が言葉と呼ばれ、命と呼ばれるのは当然のことです。救い主が光と呼ばれるのは私たちが光によって物事を見ることができるように、救い主が私たちに神を見せてくださったからです。イエス様によらなければ、誰も私たちを作り、愛し、救ってくださる神がおられることも、神によって作られた私たち一人一人がどんなに価値あるものか、また何のために生かされているのか、それを知ることができないのです。光は清さや喜びなどを表します。罪の暗闇から私たちを救い出し、私たちの心を照らし、歩むべき道を照らしてくださるのは、光であるイエス・キリストです。ところが私たちは光であるキリストに背を向けてきました。ヨハネ 1-12この方は元から世におられ、世はこの方によって作られたのに、世はこの方を知らなかったとあります。ここでの世という言葉には、ユダヤの人々だけでなく、全世界のすべての人が含まれています。ヨハネ 1-10 は、世界のすべてが救い主を受け入れなかった。また、ヨハネ 1-11 は、神とされた人々でさえもそうだったと言っているのです。それでも神様は、私たちに光を届けようとしておられます。今日、世界中のほとんどの人は、クリスマスを祝います。清しこの夜を歌います。清しこの夜、星は光り、救いの御子は、真胸の中に眠りたまおう、糸やすく。この歌は、イエス様が救い主であること、 神の御子であることを教えています。で、そんなお方が馬小屋の貝羽桶に寝かせられたのはなぜか、それを考えるよう私たちに問いかけています。クリスマスのイルミネーションを見るとき、キリストがくださる光、いや、光であるキリストによって心を照らしていただきたいと願いたいと、そう思います。ヨハネ1の10と11は、私たちがイエス様を受け入れなかったと言っていました。ところが1の12は、イエス様が私たちを受け入れてくださると言っているのです。しかし、この方を受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。イエス様は、ご自分が人々から退けられたにもかかわらず、ご自分のところに来る者を受け入れ、神の子供としてくださるのです。神の子供とされる特権、それはどんな特権でしょうか。罪を許され、神に近づくことができるという特権です。神様を父と呼んで、神様の家族の一員にされるという特権です。あるサンデースクールの教材に、あなたも王子様、王女様というレッスンがありました。神様はあらゆるものの主です、王です。そうであるなら、神の子供とされるとは、天のロイヤルファミリーの一員となるということです。あなたも王子様、王女様というのは、その通りなのです。救い主、イエス・キリストを受け入れるとき、神様から遠く離れていた私たちも、神様を天の父とする神の家族に受け入れられます。クリスマスは、イエス様のお誕生を祝うだけでなく、私たちが神の御子によって神の子供として新しく生まれたことを喜ぶときでもあるのです。イエス・キリストを信じた者は、この喜びを知っています。今日は、そのことで一つのお話をして終わりたいと思います。ベンという少年がいました。ベンは、テネシー州のニューポートで生まれましたが、同じテネシー州の東部の丘のふもとの町に移ってきました。ベンの母親は結婚せずに彼を産みました。その時代にはそうした母親とその子供は周りの人々から残り物にされ非難されたりしました。他の親たちは自分の子供を未婚の母の子供であるベンと遊ばせないようにしました。ベンが大きくなるにつれて他の子供はベンにお前の父さんは誰なんだなどと言ってからかいました。ベンは学校で遊び時間には一人で自分の席に座っていました。プレイグラウンドで他の子供たちからいじめられないためでした。ランチも一人で食べていました。ベンが12歳になったある夏のこと、その町に新しい牧師がやってきました。ベンはこの牧師の良い評判を聞きました。それまで一度も教会に行ったことがありませんでしたが、ある日曜日に教会に行って、その牧師から話を聞こうと思い立ちました。ベンは誰にも会わないで済むように、教会に遅く行って、後ろの席にそっと座り、礼拝が終わらないうちに帰りました。週を重ねるにつれ、聖書のメッセージに心が惹かれていきました。6回目の日曜日には、メッセージを聞いて心がいっぱいになり、早く帰るのを忘れてしまいました。礼拝が終わると、同じ年齢の子供たちがベンを取り囲み、ベンはそこから抜け出せなくなりました。やっとの思いで抜け出そうとしているとき、誰かがベンの肩に手を置きました。振り返って見上げてみると、牧師が にっこり笑っていました。そして牧師は、ベンが一番聞きたくない質問をしたのです。君は誰の子供だい？皆が静かになりました。ベンは皆の目が自分に向けられているのを感じて、心が沈みました。ベンは思いました。この牧師は違うと思っていた。でもこの人も同じだった。早く外に出たい。でもどうやってここから抜け出せるんだろうか。ベンが何かを言おうとしたとき、その牧師はこう言いました。君が誰の子供か知っているよ。家族もみんなここにいるじゃないか。君は神様の子供なんだ。牧師はベンの背中を叩いて言いました。君は神様から大きな使命をいただいている。さあ、行って、それに恥じない生活をしなさい。その日から、ベンの生涯は変わりました。テネシーの町の小さな田舎の教会で、彼はキリストを信じる決心をしました。ベンは天の父の子となったのです。この少年ベンが、後に1893年から97年、テネシー州下院議員になり、1911年から15年、第31代テネシー州知事になったベン・ W ・フーパーです。州知事であった間、彼は女性の労働者や子供たちのために尽くしました。知事を退任した後も、鉄道労働者の待遇改善のために働きました。彼の死後、その自伝が、望まれなかった少年という題で出版されました。けれども実際は、彼は神に望まれて生まれた子供だったのです。望まれなかった子供などどこにもいません。すべての子供は、どんな境遇にあっても、すべて神に望まれ、神に愛され、神を愛する者として生まれてくるのです。私たちの誰一人例外ではありません。しかしこの世では、多くの人が阻害され、孤独を感じています。私たちの救い主は、その痛みと悲しみを体験し、知っておられます。この救い主を受け入れるとき、孤独と疎外の傷は癒されます。神の子供としての新しい人生が始まるのです。ルカ 2-7 に、宿屋には彼らのいる場所がなかったとありますが、あなたの心にも救い主イエス様を迎える場所がないのでしょうか？いいえ、誰の心にもその場所があります。心に不安や孤独、虚しさを感じる場所がありませんか？心のどこかにうずく傷がありませんか？そここそ救い主イエス・キリストを迎える場所です。そこに救い主を迎えるとき、あなたの心は満たされます。そして本当のクリスマスを祝うことができるのです。祈りましょう。父なる神様、私たちがあなたに受け入れられ、あなたのもとに近づくことができるために、言葉であり、命であり、光であるイエス・キリストを私たちのところに使わせてくださったことを感謝します。私たちはあなたの御子を受け入れず、退けてきたのに、あなたはそのような私たちにさえ忍耐をもって、呼びかけ、あなたの子供として受け入れてくださいました。あなたのこの大きく深い愛を知って、救い主を受け入れる人々を一人でも多く与えてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。